聖書を朗読いたします。今朝は使徒の働き13章1節から12節となります。新約聖書の箇所で2017訳では259ページ、第3版では253ページ、第2版では232ページとなります。使徒の働き13章1節から12節をお読みいたします。さて、アンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエ、サウロなどの預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていた。島全体を巡回してパフォスまで行ったところ、ある魔術師に出会った。バルイエスという名のユダヤ人で偽預言者であった。この男は地方総督セルギウス・パウルスのもとにいた。この総督は賢明な人で、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと願った。ところが魔術師エリマ、その名を訳すと魔術師は、二人に反対して総督を信仰から遠ざけようとした。するとサウ、別名パウロは聖霊に満たされ、彼を睨みつけてこう言った。ああ、あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間、日の光を見ることができなくなる。するとたちまち、霞と闇が彼を覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し回った。総督はこの出来事を見て、主の教えに驚嘆し、信仰に入った。今日はこの箇所より、聖霊によって、送り出されると題して御言葉を語らせていただきます。今日からまた使徒の働きに戻りまして、続けてみてまいります。まあ、前回はもう半年以上前になっておりますので、これまでのあらすじを簡単に振り返ってから今日の箇所に入ります。この使徒の働きの最初の部分ですけれども、それはイエス様が墓からよみがえって弟子たちに姿を現している、まあ、その場面から始まってまいります。でその時イエス様はその弟子たちにこのように語っておりました。聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。でこのことを語ってからイエス様は天に上げられていきますが、まあ、それから、弟子たちはこの言葉に、御言葉に従ってエルサレムで待っておりますと、ペンテコステの日に聖霊が下り、何事が起きたのだと人々が驚いて集まってくる、来た時にペテロが立ちまして、その主の救いの御言葉を 語ります。それを聞いて多くの人たちがその日救われ、エルサレムに初めてキリストの教会が建てられていきました。今私たちもこの教会に集っておりますけれども、そのルーツをたどりますと、世界中の教会はこのエルサレムの教会にたどり着くわけであります。でこのようにして、非常にドラマチックというんでしょうか、劇的な出来事から始まった教会でありますが、その後順調にその歩んだわけではありません。大きな試練に直面をいたします。それまでユダヤ教を信じていた人たちがこのキリストに出会って、次々と教会に集まってくるわけであります。当然それを苦々しく思う人たちが出てきます。当のユダヤ教の指導者たちが黙っているわけはない。なんとか邪魔をしようといたします。それでまずは脅迫を教会を脅迫してきます。それでも効き目がないと分かりますと、非常に今度は実力行使に出まして、当時教会のリーダーの一人であったステパノを、無実の罪をかぶせて逮捕し裁判にかけ、とうとう一騎打ちの刑で、殺してしまいます。それをきっかけにしてエルサレムには非常に大きな迫害が起こるのですが、その迫害の厳しさからエルサレムのクリスチャンは地方に逃れなければならないという事件が起きました。でそれは、当時の人たちにとっては辛いことではありましたが、でも大きな目で見ますとこのことを通してエルサレムだけではない地方にも、いや海外にもこのキリストが述べ伝えられていくきっかけになったわけです。そのようにしてできた教会の一つが今日出てくるアンティオキアの教会であります。でまず2節3節をお読みいたします。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。でこの彼らが主を礼拝しとありますけれども、これはアンティオキア教会の人たちですが、この場所はどこにあるんだろうかと、思いますと、皆さんの持っている聖書の後ろの地図がありますが、後で確認していただければ分かりますけれども、今の現代の地図で言いますと、イスラエルの北側にシリアとか、その上にはまたトルコ共和国というのがありますけれども、ちょうどトルコ共和国とシリアの国境に近い、地中海のあたりになります。ですからこれはアンティオキアの教会で、当然イスラエルから見ますと海外の教会になるわけです。でこのことが起きたのはいつであるかということを調べますと、西暦45年頃のことだと言われております。イエス様が十字架におかかりになってよみがえられたというのは、若干数年の、いろんな違いがあって数年のズレがありますけれども、西暦33年頃だろうと言われておりますので、その十字架の出来事から、わずか十数年しかまだ経っていない時点で、この話はもう十数年しか経っていないのに、海外にこのような教会ができていた。それも2人の宣教師を送り出すほどの力を持った教会が出来上がっていたということが、ここで分かっています。でこの時送り出されたのは、サウロとバルナバの2人であります。でこの2人のことをちょっとなぜこの2人なんだろうかということを少し考えてまいります。でこのサウロでありますが、使徒の働きの少し振り返ればこのサウロのことは出てきますけれども、別名パウロ とその後に出てまいりますが、パウロの手紙ということで、彼は後に新約聖書の中にいろいろな手紙を残した人であります。でもかつて、ですね、彼は最初からクリスチャンであったわけではない。かつては、パリサイ派に属する、ユダヤ教徒でありました、それも最近これは流行語になるかもしれませんが、バリバリのパリサイ派でありますね。非常に熱心に、その活動して、彼は、そのパリサイ派の若きリーダーであったと思います。で、先ほど教会がエルサレムに出てきた時に、ユダヤ教徒の側から大きな迫害を受けたとありますが、まさにこの、サウロはそのリーダーとなって教会を迫害していた人であります。ステパノが逮捕され、一周地の刑で殺された時も、実はこのサウロもそばにいて、見ていた、いや見ていただけじゃない、サウロが死刑にすることに賛成票を投じていたと、自分で語っております。もうそれだけでも大変なことですが、サウロはそのことだけでは満足しませんで、もうエルサレムだけではない、少し離れたところにダマスコという町があるけれども、あそこにいるクリスチャンも捕まえなければならないと考えまして、ダマスコという町に彼は出かけてまいります。で、ところがそのダマスコに向かう途中で、彼は不思議な体験をいたします。突然に彼は眩しい光に照らされまして、目が見えなくなりまして、地面に倒れてしまう。で、その倒れた時に彼はこういう声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、一体誰が自分に声をかけてくるんだろうと。でもこれは人間の声ではない、どうも神様の声ではないかと、思うんですが、でも分からないので、主よ、あなたはどなたですかと、サウロは尋ねました。そうしますと、その声の主はこう言いました。私はあなたが迫害しているイエスである、イエス様の声を直接にこの、サウロ、後にパウロと呼ばれるこの人物は聞いていきます。で、それをきっかけにしてこのサウロはクリスチャンになるわけです。今まで迫害して、もう熱心に迫害していた、ユダヤ教徒の若きリーダーが一瞬にしてクリスチャンになった。大変なことであります。大変だったのはサウロも大変ですけれども、実は教会の側も大変でした。サウロは後にしばらく経ってから教会に行くわけですね。自分もクリスチャンになりました、私も入れてくださいと言うわけですが、教会の側はそんなこと言ったって信じられないわけであります。つい昨日まで自分たちを迫害していたリーダーが、私クリスチャンになりましたと言っても、いや、これは絶対何かの罠だ、こういうふうにして油断させて、教会を混乱させようとしているんだと、考えるのは当然でありまして、教会に入れないんです。じゃあサウロはどうしたか。元のユダヤ教のパリサイ派に戻るかと言いますと、そうじゃない。今度はパリサイ派の方からは、こいつは裏切り者であるという、指名手配されてしまって、やっぱり戻れないんですね。そうしますと、路頭に迷うしかありません。で、そんな時どうしようかと、サウロが困っていた時に手を差し伸べてくれたのが、このバルナバという人でありました。で、このバルナバのことは、聖書の初めの方にも紹介がされておりまして、皆さんの修法アウトラインのところにも少し書いております。4章36節のところですけれども、この人のことです。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちにバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフ。 まあ、本名はヨセフと呼ばれていましたが、もう本名で呼ぶ人がいなくて、バルナバさんと呼ばれていた。でそれは、慰めの子という あだ名があった。まあ、これくらいそういう あだ名がつくくらいですから、いろんな人のお世話、困っている人のお世話とか、あるいは、その人たちの話を聞くということの賜物を持っていた人であったようです。でバルナバはやはりこの困っているサウル、自分たちをかつて迫害していた人でありましたけれども、やはり彼は本当に変えられたんだということに気がつきまして、バルナバはこのサウロを連れて、教会に連れていくんです。そして教会がいやそんな人入れちゃダメだとみんな反対しているのに対して、いやこの人は本当に改心してクリスチャンになったのだから、どうか皆さん教会に迎えて、くださいと、まあ、取りなしまして、それでやっとサウロは教会に入ることができたわけです。なぜこの二人がこの箇所で選ばれていくのかと言いますと、かつてこのサウルとバルナバというのはそういう関係が あるんですね。そしてまた、このバルナバの出身地はキプロス島でありました。彼らがこのキプロス島に今向かったわけですけれども、なぜそこだったんだろうかと言いますと、バルナバの、まあ、故郷でありますから、この島は、まあ、目をつぶっても歩けるくらい詳しいわけです。ですからここでなぜ2人が選ばれていくのかといいますと、何の無関係に選ばれているんじゃなくて、きちんとそのふさわしい人が、選ばれているということがわかります。でこのアンティオキアの教会は、まあ、宣教師を派遣するという、まあ、大きな事業ですね、をするわけですが、この時彼らはどんなことをしたんだろうかと思います。教会の人たちはある時、まあ、聖霊の声を聞いたわけですけれども、まあ、ここにはそんな詳しいそのことは書かれておりませんが、当然教会としてあれは本当に聖霊の声であったんだろうか、まあ、何人かは聞いたと言ってるけど全員が一回に聞いたわけではないでしょう。そうしますと教会全体で本当にあれは聖霊の語りかけであったということをまず確認していきます。そしてじゃあその聖霊の声が本当であったという時に、その中でバルナバとサウルを送り出しなさいと言ったけれども、じゃあ本当にこの2人は宣教師として適切な資質を持っているんだろうか、まあ、そのことも教会としてきちんと確認していったんだろうと思います。そういうプロセスを経て、教会は、断食して祈り、2人にの上に手を置いて送り出す、こういうことをしていきます。で今のこの時代も同じであります。献身者が起こされた、私献身したいのですという人が起こされますと、教会全体でまず確認するんですね。本当に神様この人を召しているんだ、そしてまたこの人はその献身者としてふさわしいものであるのかということを確認し、そして、まあ、北海道聖書学院の場合であれば教会の推薦を持ってまず入学試験に臨むわけですね。で、学院の方も本当にこの人は神様の召しを受けているのかどうかということを証を聞かせていただきながら確認して、一人がですね、私献身しますからと手を挙げて、じゃあ次の日から献身者になれるわけではない。やっぱり教会全体いろんな方々が客観的にそのことを確認して一歩一歩進めていく、その、まあ、本人にしてみれば非常にまどろっこしいと思うんですね。なんでこんなに一つ一つ確認されなきゃいけないのかと、 思うかもしれませんけれども、でもその時に神様がやはり働いていました。聖霊が働いてきちんと神様が召したものであるならば、一本の道をすっとまっすぐに歩んでいけるようにしてくださっている。まあ、私自身も今から19年前になりますね。1999年にその神様から召しをいただいたと、まあ、思ったわけですけれども、本当にそうかどうかということをやっぱり周りの人たちと祈りながら確認していくということがありました。でやっぱりその時思ったのは、神様は歩んでいくその道筋をまっすぐにしてくださっているということをの後から振り返って本当に思わされた、まあ、そういう記憶があります。さて2人がこの向かったキプロス島であります。まあ、地中海の中にあります比較的大きな島ですけれども、そこにはセルギウス・パウルスという地方総督が、ローマ帝国から、まあ、派遣されてそこを支配しておりました。でこの総督は2人がこの島にやってきたということを聞きまして、まあ、自宅に招き、ぜひその福音を聞きたいと、まあ、願ったようであります。ところが魔術師エリマという人がこのことを邪魔しようとします。でこの魔術師の名前はバルイエスであったと書いてあります。でバルイエスって実は意味がありまして、油注がれたものの子、あるいはもっと言えばイエスの子という意味だそうであります。つまりこの人何言っていたかというと、自分はイエスの子であると自称していたということなんですね。まあ、今の時代もいろんな新興宗教が出てまいりますが、その中には自分はイエスの生まれ変わりであるという人がいますけれども、本当にこの十字架の出来事からわずか十数年しか経っていないのにですね、もうすでにこの私はイエスの生まれ変わりであるとか、そういうことを言う人が出ていたんだなということがこれでわかります。でこの魔術師バルイエスは総督のところに出入りしておりました。なんでこんな人が総督のところにいるんだろうかと思います。大体こういうつながりというのは損得関係、利害関係でつながっております。まあ、一言で言えば、おそらくこのバルイエスにとって総督に近づくということは大きな、まあ、利益になる、だから近づいていたんだろうと思います。ところが今バルナバとサウロがこの総督の家にやってくるかもしれないとなるとどうなるか、当然自分のやってきたこと、まあ、偽預言者って書いてありますから、嘘をいろんなことを言っていたということが暴かれるわけですね。自分がイエスの子であるなどと言ってきましたので、これはまずい。もしその嘘がバレましたら、総督のところから追い出されて、せっかくの、まあ、金づるですね、総督は金づるでしたけれども、それを失ってしまいますので、これじゃあもう邪魔するしかないということで、いろんな、まあ、妨害工作をいたしました。このバルナバとサウルの前にバルイエスが立ちはだかって、総督の家に入るなとか会うなとかいろいろと言ったんでしょうね。でそれに対してじゃあサウルどうしたかと言いますと、まあ、旧説でありますね。するとサウル別名パウルは聖霊に満たされ彼を睨みつけて、まあ、ちょっと飛ばしまして11節、見よ主の御手が今お前の上にある、お前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなると、まあ、いうわけです。まあ、そう言い終わりますと、たちまちにしてこのバルイエスの目は見えなくなって、まあ、手を引いてくれる人を探し回ったと書いてある。 まあ、皆さんここを読んでどう思われるでしょうか。まあ、サウルはいつの間にかこんなあのことができるようになっていたんだとか、あ、これはもう神様の力であって、この魔術を行う偽預言者のに対しては、こういうことをあの神様がなさるのだ、すごい力だと、まあ、驚くかもしれません。しかしあのサウロのことを思い出していただきたいと思います。サウロ自身もかつて教会を迫害してダマスコに向かってそこにいるクリスチャンをあのとっ捕まえて牢に投げ込もうと、まあ、息盛んに歩いていた時に突然に彼は目が見えなくなったんです。そしてあのまさに人の手を借りなければどこにも行けない状態に彼はなったことがある。それと同じことを今度は自分がこのバルイエス偽預言者に対してやっております。目が見えなくなることがどんなに不安でどんなに辛いことか、まあ、今まで健康で何でも見えました、私の視力は 2.0 ですとかいう人が突然にもう何も見えなくなって すごい恐ろしいことなんだと思いますけれども、サウロはそれを自分のこととして経験していたわけです。それと同じことを今度は自分がこの偽預言者にするわけ。どうしてこんなことをするんだろうかと思います。もっと別の方法を取る、こともできたと思うんですけれども、彼は目が見えなくするという手段を取りました。まあ、それは、この総督に対して、総督が福音を聞くことができないようと邪魔をしているわけですから、この偽預言者を懲らしめるためにこのようにした、まあ、それがたまたま目が見えなくなるという方法だったという説明は、まあ、納得しやすいわけですけれども、でもそれだけだろうかと、まあ、少し私はこだわって考えたいと思うんですね。やっぱり必然性があって 何かの理由があってサウロはあのこの偽預言者の目を見えなくしているように感じるんです。それはなぜであったかということを、まあ、考える前にこの地方総督がこれに対してどう反応したのかを確認してまいります。12節になっております。総督はこの出来事を見て主の教えに驚嘆し信仰に入った。短い言葉でスラスラと書いてあるんですが、注意して読んでいただきたいと思います。総督が信仰に入ったきっかけは何であったんだろうか。いや、もうそれ書いてありますよ。この出来事を見てって書いてますよ。総督の目の前でこういうことが起きた。目がもうはっきり見えていた人がいきなり見えなくなって、うろうろもう戸惑って不安そうに自分の手を引く人を求めているという情けない姿を見て、それで総督はこの神様の不思議な奇跡、見業を見て、それでびっくりして信仰に入ったんだと、まあ、皆さん思うかもしれません。しかしちょっとそれは違います。もともとの文章、原文でどう書いてあるか分かりやすいように、まあ、ちょっと訳し直したものを、皆さんの主語のアウトラインに書きました。12節、もうちょっと分かりやすく、分かりやすいところを強調するってですね、強調しながら、訳しますとこうなるということですね。それを皆さんちょっと聞いてください。総督はこの出来事を見た後で、まあ、サウロたちから、これは省略されていますが、当然サウロたちからですが、主の教えを聞いてその内容に驚き信仰に入った、こう書いてあります。いいでしょうか。 当然、まあ、もちろんこの未成年者の身に起きたことを、この総督は見ております、目撃しておりますけれども、それを見たので、ああびっくりした、信じますと言って信仰に入ったのではないんです。総督は主の教えを聞いて驚き、そして信じた、こういう順番になっています。じゃあなぜ、この出来事を見てというのかと思いますね。総督はこの偽預言者魔術師と長い間付き合いをしていたと思われます。まあ、魔術師と言われるくらいですから、そういうことを、まあ、たくさん総督の前に行ってきたわけですよ。だからもう付き合いができていたと思うんですけども、そうしますとこの総督は不思議な出来事を今まで何度も見てきたんです。この偽預言者がする不思議な出来事ですね。まあ、変な言い方をいたしますけれども、少々のことを不思議な出来事が起きても総督は驚かない、免疫ができている。ですから、まあ、冷たい言い方をしますと、サウロが今こういうことをしたと言っても、まあ、もちろん、こういうことはおそらく総督も見たことはなかったかも、なかっただろうと思いますけれども、だからといってもう何かもう全く予想しないことが起きたということじゃない、そんなに実は驚いていないんだろうと私は考えます。驚いたのはその後の、まあ、サウロの話でありました。一体何を語ったんだろうかサウロ、それが先ほどなぜこの異性現者の目を彼は見えなくさせていたのかということと関係があります。サウルはおそらくこういうふうに語ったんだろうと思います。この偽預言者の身に今起きていることは、実は私自身、サウル自身も、経験してきたことなんです。まあ、そのことから、サウルがどのようにして、主に出会って救われたのかを、まあ、明かししたんだろうと思います。実は自分もかつてユダヤ教のパリサイ派に属するもので教会を迫害していて、まさにこの偽預言者と同じようなことを自分はしていたのです。福音を聞きたいと願っている人たちのに対してその教会を妨害して聞けないようにしていた。いや、私はもっとひどいことをした。教会を憎んで次から次へと、まあ、家の中に押し入ってクリスチャンを捕まえて牢に投げ込んでいたものである。いや、もっとひどいことには、教会のリーダーであったステファノが捕まった時にもこの男を殺せと賛成票を投じていた。その処刑が行われているすぐそばに自分はいたんだ。この偽預言者以上のことはを自分はしてきたのですと、まあ、まず証ししたと思います。そんなことをしていた自分だったのに、まあ、どのようにしてじゃあこのイエス・キリストは私の救い主ですと信じることができたんだろうか。実はそれがまさに目が見えなくなった時だった。それまでは自分はどんな人間だったんだろうか、自分は何でもできると思い込んでいたんだ。なぜなら自分は名門と呼ばれる家に生まれ、また裕福であったので、もう子供の時から海外に留学をし、当時の、もう世界でも有名な先生について特別な教育を受けてきたんだ。もう子供の時からエリートコースを歩んできた。そしてまたユダヤ人にしてみればもう人も羨む、ローマの市民権を持っていた。これ誰もが持つ ことができるものじゃない。非常に限られた人しか持てない、そういうローマ神権を持っていた。そして自分はパリサイ派の若きリーダーで、将来、幹部になることはもう約束されていた。自分の手の中にあるものでないものはない。すべてのものを持っている。自分はそのすべてのものを持ってこの世界を支配できるのだ。あらゆる可能性が目の前に広がっていると、自分はずっと考えてきた。しかし目が見えなくなった時、初めて本当の自分が見えるようになった。変な言い方ですね。見えなくなって初めて見えるものがあった。目が見えていた時は自分は何でもできると思っていた。自分が何かを言えば部下たちは全員その通りに動いてくる。もう権威も権力も自分の手にあるんだ、そういうものを持っていた。ところが目が見えなくなった途端に、手を引いてくれる人がいなければどこにも行けなくなっちゃった。何もできなくなってしまいました。自分が誇っていた地位とか名誉とか学歴とか権威とか権力とか、そんなものは何の助けにもならない。いかに自分は小さかったか。自分はこの世界で大きいものだと思っていたけれども、実は本当に弱くて儚いものであったということが見えるようになったんだ。それが、サウロが 目が見えなくなったとき感じたことであります。サウロは絶望するわけですね。一体どうしたらいいんだろうか。もう一切の自分 のものだったと思ったも全部剥ぎ取られてしまいましたので、どうしたらいいんだろうかと。もう食事も喉も通らない状態になっちゃった。そういうときに主である方が声をかけてくださる。主は言われました。どうして私を迫害するのですか。自分は教会を迫害する。それはいいことだ。いや、それは神様のために良いことをしているのだと、もう信じ込んでいましたが、それは聖書にある神を敬いなさいというその律法に従うために私はもうやってきたんだと思っていた。しかし、もしその神様のためにやっていましたということが、実は神様を迫害していたということになった、どうなんだろうか。これはもう、神を敬うの反対でありますから死罪であります。殺される、非常に恐ろしい。パリサイ派の人にとってこれほど恐ろしいことだ。しかし主は自分を裁く代わりにこう語ってくださった。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられると言われまして、後にこのサウル、いや一体自分は何をするんだろうか全く分からなかったのですが、今日見ている通りに、このキリストを述べ伝えるための宣教師、伝道師になっていく。神様を迫害して教会を迫害していたこの罪人の頭サウル、その自分を神様は許してくださったばかりではなくって、新しい使命を与えて送り出してくれた。これが自分なんだ。なぜ今自分が総督の前に立っているのかというと、こういうことが私の身の上に起きていたのです。総督はサウロからこの話を聞いた。サウロはただ理論を言ったんじゃないんです。 イエス・キリストは私たちの救い主です。あなたは罪人です。ですから救われなさい。と、まあ、型通りのことを言ったのではなくて、まさに自分の、まあ、生涯、人生の中に主がどれほどに関わってくださったのか、証ししていったときに、あ、総督は本当にここに主がおられる。主が生きて、このサウルを自分のところに送ってきてくださったのだということを、まあ、見ることができ、そして主を信じました。聖霊の働きがなければ、誰も神様を信じることができないと言われます。総督が信じたのは、もちろんサウルのこの証を通してでありますが、そのところに聖霊が働いておりました。いや、もっと遡れば、聖霊がまずアンティオキアの教会に語ったのです。この二人を性別して、私が召した働きに就かせなさいということを教会に語って、そしてこの二人が送り出されてきて、この総督のところに来ています。全部聖霊の働きであります。けれども、そこに邪魔が入りました。福音を聞けなくするような人がそこに現れました。でもそれも聖霊が働いてそれを取り除けていく。なぜアンティオキアの教会に聖霊がこのように語ったんだろうかと思います。遡ればおそらく総督が祈っていたんだろうと思います。福音を聞きたい。この偽預言者の言葉、最初はいや本当らしい、なんかすごいことをするので本当かもしれないと思ったけれど、何かが違う。でも何が違うのかわからない。本物の福音を聞きたい、神様に出会いたいと、祈っていたんだろうと思います。その祈りに神様が答えまして、アンティオキアにこの聖霊が語って2人を送り出していく。私たちも同じであろうと思います。福音を聞きたい、本当に神様はどこにいるんだろうか、私に聞かせてください、教えてくださいと願うならば、まあ、それはすぐに叶えられるのか、待たなければいけないのか、それは神様の時としてでありますけれども、聖霊がいろんなところに働いてふさわしいものを自分の前に送ってくる、あるいはいろんなことを通してこの福音を聞けるようにして、神様はそのように働いてください。聖霊はいつ働くんだろうかと思います。この二世預言者のことを思います、サウロはこう言いました。あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちた悪魔のすべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。聖霊の働きを邪魔する者というのはこういう言い方をされています。いや、自分もこの聖霊の働きを邪魔しているんだろうか、この偽預言者のようなことを自分はしていたのいるんだろうか、ちょっと不安に思ったかもしれません。でも不安に思うということはある意味では守られております。もしそこで、あ、自分は本当にこの神様に逆らう思いがあるのですということが示されたならば、それをそのまま主に申し上げればよい。いや、そこに本当に聖霊が働いて、自分では知らない気がつかなかった恵みを注いでくださいます。サウルは迫害していた、主に逆らっていた、そういうものでさえ神様は愛してこのように用いている。他の人たち、福音を聞きたい、神様を信じたいけれどもわからないという人たちに、このようなかつて大きな罪を犯していたものでさえ用いて、そのようなものを送ってくださる。 本当に神様の働きというのはすごいことだと思います。自分はふさわしくないと思っていても神様は使うんですね。私はもうこんなひどいことをしてきたと思っていたとしても神様にとっては十分にあなたはもう神様の働きに召されるんだ、それが神様なんです。そういう方がいるからこそ私たちは安心してこんなものでもいいんでしょうかと神様の前に出ることができる。その恵みがまた皆さんの上に注がれていることを覚えたいと思います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、総督は上乾いていました。本当の神様を知りたいけれども、それが何であるのかわからない。この偽預言者の話をずっと聞いてきたけれど、何か心が落ち着かない。すごい魔術のようなことはするけれども、でもそこに何か真理があるとは思われない。その上乾きの祈りに主が答えてくださって、教会を動かし二人が使わされてこのようなことが起きていく。かつて主を迫害し教会を迫害していたものが今は福音を届けるものになっていく。本当に神様の御業の不審さを覚えます。私たちはそのような聖霊の働き、神様の働きを受けて、教会をかつて知らなかったのに教会を教えていただき、イエス様を知らなかったのに主イエスこそ救い主ですという福音を聞くことができて、あなたを信じるものになりましたか。振り返ればあなたの働きが豊かにあって、いろんな方たちを動かして自分が信じることができるようになった。自分一人で何か努力して信じたのではなかった。いや、そんなことではなく、あなたがしてくださっていたのだと、そういう恵みの豊かさを思い起こします。私たちはそれでも罪人であります。あなたの福音の宣教を邪魔してしまうようなものであるかもしれませんけれども、どうか憐れんでくださって、私たちがどんな御用に役立てるのか分かりませんけれども、そんなことも考えることがなくても、本当に自然に私たちを通してこの罪の世にあなたの福音が届けられてまいりますよ。苦しんでいる人がいます。叫んでいる人がいます。先週も本当に悲しい事件の話を聞きました。本当にそのような人たちがどうか救われるように、悲しみが癒されて本当に喜びに変えられていくように、どうかあなたが働いてくださいますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。